ファネの手紙の第1、今聖典で学んでいるところですけども、1章の8節から2章の2節までを拝読いたします。ヨハネの手紙第1の1章8節から2章の2節です。ヨハネの手紙第1、1章8節から2章の2節まで。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには道の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく、世全体の罪のためのなだめの下げ物です。今夜のテーマはなだめの下げ物。キリストのなだめの供え物こそ、私たちの救いの確信と宣教の力の源であることを共に確かめましょう。お願いいたします。天の父様、今夕ともに御言葉を開けます恵みを感謝いたします。どうか私たちをあなたの真理のもと、確信を持って立てるように導いてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。先ほども申しましたように、現在聖書研究会でヨハネの手紙第1を見ていますが、改めてキリストが私たちの罪のために十字架で死なれたことの大切さを確かめたいのです。そこがあやふやになると、私たちの確信は揺らぎますし、またどの宗教でも同じことになるということになってしまいます。福音が広まる中で、似て非なる、キリスト教もどきというものが起こってきました。それは今日でも様々の異端として、また異なった宗教の主張として繰り返し現れてきています。サタンの想像力は限られていまして、キリストの福音と一見似ているようでも、彼が導く異教は蒸し返しのことが多いです。いくつかの異教のパターンを繰り返しています。その特徴としては、人間中心の教え、また神や聖書の権威を否定する教え、そしてキリストの権威と、またこの方以外に救いはないということを否定する教えです。それに対して使徒ヨハネは、キリストの救いの確信と言えるところを伝えて、似て非なる 教えとは全く異なっていることを明らかにして、私たちが真の信仰に立ち続けられるように励まします。今夕はキリストの福音を他の宗教と区別する、十字架の贖い、十字架の身代わりが比類のないものであること、これこそが唯一の救いであることを共に確かめましょう。私たちの信仰を揺るがす問題として、ヨハネは、救われてもクリスチャンたちが罪を犯し続けてしまう事柄について触れています。それはクリスチャンが不完全であるではないか、だからキリストの贖いは不完全だと、それだけで救い、完全な救いだということはできないという攻撃があったからです。攻撃がたとえなくても、どうして救われていても罪に悩まなくてはいけないのか、罪を犯してしまうのかという疑問は私たちの中にあります。しかし聖書ははっきり告げています。救われていても私たちには罪があると、改めて気づいたり、また指摘されても救いの確信は揺るがないんです。聖書は揺るがないんです。それは聖書に語られていることですし、神様の計画にもともとあったことだからです。救われていてもこの地上で肉にある限りは罪を根絶できていません。これが聖書の伝える生徒たち、クリスチャンたちの現実です。ユダヤ教パリサイ派の最も、模範的な、教師でありましたパウロ、彼は、救われる前の、自分の功績を損だと言い切っています。なぜか、全く無駄というわけではありませんし、彼は、パリサイ派として、なすべきことを、また目指しているところに到達したと証ししています。しかしそれにはるかに勝るキリストの救いを知ったときに、価値観が全く変わり、今まで自分が得と思ってた、誇りと思ってたことが憤怒に過ぎないということに気がつかされたのです。その彼がこの救いの喜びも当然ありますけども、罪に敗北し続けている点では本当に惨めなものだと告白しています。ローマ人の手紙の7章24節。7章のずっとこのことが明かしされていますけども、彼はこう言っています。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。パウロでさえそうです。それほど罪の支配は強大であり深刻です。しかし同時に聖書は告げています。 罪は告白する中でキリストが清めてくださっている。また光である神との交わりの中で御子の血が私たちを罪から清めてくださると、ヨハネの手紙第1の1章7節にある通りです。人の交わりの中で、人を共に歩む中で罪は告白され、また、気づかれ告白し清められていくのです。神と交わるときに私たちは今まで知らなかった恵みを知りますけども、同様に罪も自覚していきます。その罪を告白し主に委ねる中で主が罪を清めてくださいます。罪を自覚しそして清めをいただく中で私たちはキリストに似ていきますし、罪から清められていきます。7節をもう一度お読みいたします。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。十節にありますように、私たちは罪を犯したことがないと言えません。もし犯したことがないというなら、神を偽り者とし、そして自分自身も偽り者となってしまいます。罪は現実に救われる前も救われた後も私たちを支配しようとして働き、まだ未完成の中でクリスチャンも罪を犯します。これが聖書がはっきり告げているところで、彼らクリスチャンたちを責める、サタンと、異教の、人たちは、罪を指摘して、勝ったつもりになっているかもしれませんけど、それは聖書の告げている通りなのです。そしてキリストによらず自分の力で罪を克服できると、パリサイ派もそうでしたけども主張します宗教は罪を解決していません。それどころか罪に対する現状認識、そして提示する解決法の点で全く不適切です。彼らの主張は罪を解決しません。しかしキリストの救いをいただいても罪の現実があるということがありますが、私たち覚えていましょう。確かに失敗します。しかし、キリストが取りなしてくださる中で、罪を犯さなくなってゆきます。罪を清められてゆきます。何度も福音として伝えたことですけども、キリストを信じたその時、私たちは、すべての罪を許していただきました。また新しく作られ、永遠の命をいただきました。さらに、 神のものとされました。その点で私たちは神のものという点では全く清いのです。しかし、まだまだ性質においては、考えや行いにおいては、完成していません。罪を許されたこと、新しくされたこと、そして神のものとされた。これがもう清めの最も大切なところですけれども、それを信じたときにいただきましたので、その結果、罪に定められることはありません。先ほどローマ人の手紙の7章を開きましたが、もう一度開いていただけますか。7章の24節から8章の1節までをお読みいたします。ローマ人の手紙7章24節から8章1節。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。神様の前に全く捉えられたという点で清めをいただいた私たちは、罪を犯さないようになってゆきます。罪を犯さないようになっていくとの約束が実現していくために、私たちは信仰を働かせる必要がありますが、そのためにどうしてそれが可能なのか、どのようにして罪を犯さないように変えられていくのかを理解していることが役に立ちますし必要です。ヨハネはこの第一の手紙の1章2章で、具体的に罪が残っている現実を伝えるとともに、罪を犯さなくなっていくことを説明し確信させます。これは曖昧にしている教えではなく、現実に私たちが体験していくものです。最終的には天国に入るときには罪を犯さないものとなる必要がありますし、そうされます。天国にふさわしいものとして相続するためには不可欠だからです。天国を汚すわけにはいきませんので。ただ神様が清められる途中で罪を犯してしまうことも実際あります。このことは不思議なことではありません。神様は驚きません。まず覚えたいですけども、私たちが罪を犯さないものとしてもう全部帳消しにして清く歩むのではありません。これまで罪に生まれ、そして罪人と共に歩んできた。そしてそのように生きてきました自分の性質、また関わり、それらを 残しつつ私たちが清められていくことは、もう生まれる前からやり直すことよりも大変高度なことです。罪の支配は私たちの命と深く結びついています。私たちの人格、私たちの性質、私たちの記憶、考え、感覚、習慣、また人間関係など深く結びついています。ニコデモがヨハネの三章で、新しく生まれなければ神の国に入ることはできないとイエス様から言われます。その時に彼が想像したことは、生まれる前からやり直したらということです。そうなったらおそらくより簡単だと思います。しかし神様のご計画は、私たちのこれまでの歩みや関わりを生かしつつ新しくし清められていく、これが私たちに大切だと、神様を恵みを知るため、また証ししていくために大切だと神様は考えられました。しかしこの方法は大変なことです。例えば建築において、長年使ってきた自分の住まいが欠陥住宅で、これでは危険だということが分かっていて、そういう時には簡単なのは取り壊して建て直すことです。しかしこれまで慣れ親しんだ思い出のいっぱいある家を残したいとしたら、これまである材料を再利用しながらリフォームをすることになります。それは壊して新しく建てることよりもはるかに高度な知恵と力が、技術が必要です。神様はこの方法を取られました。どうしてそんなことが可能になるか、その根拠は、私たちの罪のために死んでくださったイエス様の犠牲、そして御父の前で絶えずこの十字架の贖いをもって取りなしてくださるキリストの働き、そして私たちのうちで死ぬべきものを生かし、汚れたものを清めてくださる、そして私たちの意志に沿って忍耐深く働きかけてくださるキリストの犠牲と、そして清めの働きがあるからこそこれは可能です。私たちは どんなに失敗しても、キリストの十字架がありますので罪に定められません。私たちがどんなに行きつ戻りつしても、キリストは見捨てません。必ず私たちを作り変えてくださいます。ヘブル人の手紙の4章15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。神様は私たちの痛みや失敗を通して学ぶように導かれました。スポーツや勉強、また人生、それは、ちっちゃい時に歩けるようになる時もそうですが、失敗を繰り返しつつ学んで私たちは成長するものです。それが人間なのです。罪の清めもそのようにして私たちに確かなものになっていきます。そして、第三に覚えたいことは、このなだめの捧げ物でありますキリストこそが私たちの証しと救いの完成の土台だということです。ヨハネ第一の手紙の2章2節、この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物ですとあります。キリストが世全体のためのなだめの捧げ物であることが、どんなに信仰生活と伝道の働き、証の働きを励ますでしょうか。なだめの捧げ物とは、和解の生贄とも言われますが、これは死との交わりを保証する捧げ物です。もちろんキリストは私たちの罪のためにご自身の命を犠牲にされました。そのことも聖書の教えです。そして神様へのなだめの捧げ物となった。つまり神様との交わりが回復した。神様はもう私たちに怒りを持って望まないという保証とキリストはなられたのです。ですから私たちは恐れずに神様に近づくことができます。先ほどヘブル書を読みましたが、もう一度ヘブル書の4章を見ていただけますか。4章15節と16節です。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。 恐れずに神様に近づくことができます。神様ごめんなさいと悔い改める時に、神様はキリストの取りなしがあるゆえに、キリストのなだめの捧げ物があるゆえに、必ず受け入れてくださいます。イエス様が、何度まで許すべきでしょうかと弟子たちに問われた時に、7を70倍数までと言って、弟子たちを驚かせました。そんなに忍耐できるだろうかと。しかし全ての罪のなだめの備え物とキリストがなってくださったので、7を70倍どころか70乗しても私たちは罪に定められませんし、神様は拒まれません。あえて罪に陥る必要はないんですけども、どれほど失敗しても神様は必ず悔い改める私たちを受け入れて清めてくださいます。私たちがどんなに罪深くともこれほどまでかと驚くことはなく、大丈夫と言って受け入れてくださいます。礼拝でも読まれましたけども、神様はすべての人を憐れむために、私たちを罪の支配にとどめました。またパウロはこう証ししています。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。ローマ書5章20節です。パウロはこう証ししています。第一テモテの1章15節キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。私たちは救いを受け損なうことは一度受けたら決してありません。私たちが罪深いから救いを受け損なうということはないのです。受け損なう唯一の理由は聖霊に逆らって福音を拒むことだけです。私たちがイエス様を信じたということは、ご聖霊の導きに従って救いを受け入れた証拠です。そしてそれは決して失われないのです。神様はすべての人がキリストを信じて救われることを願っておられます。そして救われた私たちにはすべての人に福音を述べ伝えるよう願っておられます。しかし一方で、誰が救いに選ばれたかは私たちには分かりません。誰が信じるか分かりません。しかしこのこと、次のこれのことだけは確信を持って伝えることができます。キリストはあなたのために十字架で死んでくださいました。そしてキリストを信じたらあなたも救われます。このことだけは確信して伝えることができるのです。聖書の告げている事実だからです。だから私たちはこの人は大丈夫だろうかと恐れずに明かすることができますし、自分についても自分は大丈夫だろうかという心配をする必要はないのです。 キリストは世全体のためのなだめの供え物であるというこの真理に立ちましょう。この方を信じた私たちは自分が救われたことを確信を持って明かしていきます。キリストは私のすべての罪のために十字架で死んであがなってくださったと証しできるのです。そしてまだ信じない方たちにも確信を持って伝えることができます。キリストはあなたのために十字架で死んでくださいました。キリストを信じたらあなたも救われますと、そう自分が確信し確信を持って伝えられるのはキリストが世全体の罪のためのなだめの供え物であるという事実です。私たちはそこに立ちましょう。お祈りいたします。天の父様、キリストの十字架が私のためである、私のすべての罪のためであるということを覚えて、私たちが自分の罪に悲しんでも絶望することがないように、そして恐れずに証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。